2017年3月24日金曜日、ルークサウンド今日も始まりました。パーソナリティのジョイと
リカです。
よろしくお願いします。まず最初の1曲目は私の CD の1曲目に入っている曲です。ジョイ、聴いてください。
脳に咲く一つの花のように枯れない希望を持っている。それから大雨が降るように恵みで満ちてゆく小さな勇気さえもなかった私に与えてくれたこの喜び伝えたいと思う。喜びをジョイジョイジョイ、あなたの
1曲目上位聞いていただきました。皆さん今日はいかがお過ごしだったでしょうか。私たちはですね、これを、今日は3月の17、今日何日、
8じゃない、
今日18か、今日18ですね、18日リバイバルナイトの後に撮ってるんですけれども、
うんうん、
今日はね、エリカちゃんはリバイバルナイトのメンバーとして、そして私は特別賛美として、リバイバルナイトに出演してたんですけども、
うんうん、
皆さんあの録画ね見ていただけたらなと思います。必ずね、毎月第3土曜日にリバイバルナイトを学生に向けての、集会で行われているので、ぜひもしよかったら来てください。エリカちゃんは今日は何してた？最近のなんかハイライトみたいなことある？
うん、なんかすごいエリカちゃんが新鮮でちょっと突っ込んじゃった、ごめん。
大丈夫、
久々にエリカちゃんって言われたからちょっと、まあいいや、なんだっけ、うん、アメリカチーム、
そう、エリピさん、じゃあエリピ最近のこと
最近ね、最近、そうそう、今日ね、今さっきお母さんから LINE 来て、うん、近くのスーパーが倒産して、すごいちょっと今ショック受けてるとこなんだよね。どうしようみたいな。
それ悲しいよね。
なんか本当さ、なんか本当なんか、もう倒産しそうだねって言ってたの。もう売ってるものがさ、もうなんか、なんていうのかな、もう期限切れみたいなさ、なんか近いような古い商品ばっかりだし、なんか野菜とかもすごいさ、なんか傷んでんのと思ってて。なんかお肉とかもなんかえらい変な肉なのに高いしさ、なんか本当に潰れちゃいそうな感じではあったんだけど、なんか結構なんていうか生活を支えてくれてたね、大事なスーパーなのよ。
いや実際近くのスーパーが潰れるってすごい、もう家計的には超危機
じゃん。結構値段もさ、そんな安い店ではないんだけどさ、うん、やっぱちょっとしたもの買いに行くときとかはさ、やっぱりすごい助けられてたんだよね。
あ、じゃあコンビニみたいな感じで利用してるの？
もうコンビニはないけど、
コンビニほど便利ではないスーパー、
うん、なんか、そうだね、コンビニでは便利ではないけど、うん、なんか
でもね、なくなるとね、一番近くのスーパーだったの、それは。
そうそう、一番近い。
あ、そうなんだ。
ほんとね、走ったら1分かかんないと思う。
近い
近いでしょ。あ、これでも近道したらね。そうなの、それぐらいの。だからでもこれからね、もっといいスーパーができるの、お祈りして、
あ、
なんか求めていく。いい、うん、今日のね、リバイバルナイトの、あのね、
メッセージも、
うん、メッセージも、ね、求めなさいだったもんね。求めていく、
求めてって、
スーパー大事だもん、
うん、大型の素晴らしい、なんかもういろんなもの揃ってる、イオンとかさ、できたらいいよね、う
ん、そんなに大きくないよ、土地もう超田舎だからさ、ほんとなんかめっちゃちっちゃいスーパーなの。
じゃあマルエツとか、
その辺あたりかな。マルエツ、うん、よりちっちゃいけど、
うん、
あ、 でもそうだね、うん、良きねスーパーが求められるように、うんね、うん、お願いしたいと思います。
はい、お願いします、はい、覚えてお祈りしてください。
はい、
それでは2曲目を、ね、お届けしたいと思います。聴いてください。
あ、私この曲すごい好きで、うんうん、変わらないもの、
はい、
ダビデ前田さんの曲です。
どうぞ
どうぞ。ずっと探してた扉の鍵、この愛にあるから、必ず生きている意味と目的が見つけられるはずだから、このメッセージがあなたのもとに、心の内に奥底に、そのままでいい。
2曲目聴いていただきました、前田さんで変わらないものでした。私たちですね、3月末にアメリカチームというものが行くんですけれども、今回私、行くことになりまして、エルちゃんは今年は行く？行かない？
飛びなし組です。
お願いします。
はい、
待っててください。
はい、お願いいたします。
でね、去年もね一緒に行ったんだよね。
うんうん、私初めてだった。ジョイちゃん今年何回目？
6回目。
すごいね、
感謝ですね、本当に恵み。
うん、
うん、今年もいっぱい受けていきたいと思うんですけども、そんなねアメリカチームの思い出話を今日は皆さんにお届けしたいなと思ってます。去年、初めて行ったアメリカチームの感想どうだった？なんかいろいろマーリンさんの忍ぶ会とか、あと初ボニーブレアハウスとかチャペルとか行ったけど、どうだった？
あとね、ディズニーランド行ったよ。
あ、そうだ、エリちゃん、ディズニーランドも行ってたね、
うん、
そうなんですよ。うちのねアメリカチーム、もともとマーリン子供キャンプって言って、ディズニーランドに行ったりユニバーサルスタジオに行ったりみたいなこともしてたんですけど、他にもね最近はゴスペルショーケースなんかもあって、うんうん、毎年私出演
ね、すごいよね、あれね、
させてもらってて。去年のお前でちょっと話してもいい？
うん、話して。何の曲歌ったんだっけ？
去年はね、喜びの歌、
うん、赤いドレスだったよね。
そう、真っ赤なドレス、うん、しかもあれ背中ばっくり開いてんの。
うん、可愛かったよ、すごい、
う
ん、
ありがとう。
なんか着こなして思って。さすがやなと。
着こなしていましたか？
うんうんうん、可愛かった。
去年はね、なんかね一味ちょっと違くて。
そう、
今まですごいやっぱりね、なんかほらブラックゴスペルのすごい人たちの前で歌うってなると、すごい緊張が毎回すごくって、
うん、
毎度もう来年はいいって思っちゃうんだけど。
そうなんだ。
そう、でもやっぱり歌った後に、あ、やっぱり歌うことは見心だったし、あんなこと思ってごめんなさいって言うんだけど、
うんうんうん、
去年が違ったのが、なんかね、そのいつも必ず行ってボニーブレアハウスとか、あと、うん、チャーチオブザウェイとかでお祈りするときに、すごいその言葉をくださいって言うのね、うん、神様に対して、うん、でその歌うためのなんか歌うための言葉をくださいってお祈りしてて、
うん、言葉、
そうそうそう、うん、で聖書を読んでるときに、アジサストリートでお祈りしてた時に、本当にもうだからその日、もう今日の夜がゴスペルショーケースですっていう、その日のちょっと数時間前のアジサストリート、あのホテルの近くにね、アジサストリートっていうリバイバルが起こった、公園、あれは広場、
うん、
広場があるんですけど、そこでお祈りしてた時に風がふわって吹いて、結構風がちょっと強くって、うん、バラバラバラって聖書の読んでた箇所がバーってめくれちゃって、パッて閉じたの、
うん、
そしたらそこが歴代史、第二歴代史のところで、勇気を出しなさいって言葉がパッて目に入って、はあ、私勇気ないと思って、
うん、
でその言葉がすっごい胸に来て、でそれからちょっとそのページを読み進めていったら、その恐れず踏み出していきなさいって、たじろぐなっていう言葉が来て、で、あなたの奉仕とあなたの仕事は私が完成させるっていう言葉が来て、あー、もう大丈夫だって思えて、だからその言葉があったおかげで、 いつもその出演する前はもう緊張で押しつぶされそうになって吐きそうになるんだけど、うん、去年だけはもうなんか喜びが本当に溢れるの、
うんうん、
いつもああやってニコニコニコニコするんじゃなくてもうはち切れるぐらいなの。もう
はち切れた、
はち切れた
いいね、喜びの歌だったしね。
そう、うん、なんかねそういうなんか曲とのマッチとかもあって、うんうんうん、すごい自分の感情がこれほどまでに喜びが溢れたことって今までの人生の中でなくって、なんでこんなに内から本当にもうその言葉の通りもうなんか私の中からブワーって
出てきたすごいね
感じでね、
うんうん、
そうすごい楽しかった、うんうんうん、去年はゴスペルショーケースで、うんうん、歌っててやっぱり緊張はするけどでも何よりもすごく楽しく歌えたし、ダンシングクイーンだねみたいな好評もいただけて
あ、思い出した、なんかすごい全身で歌ってたねなんかすごい良かったよ、なんかもう手とか足とかなんかもうなんかこう大きくなんか歌と体と表現してた感じ今ちょっと思い出してよかったね、うんうん、今年も楽しみだね、
楽しみだね、うん、今年は何の曲歌うんでしょうか、中継あるので皆さんよかったら見てみてください。
あ、中継あんだ、
あるあるある、
あ、そうなんだ、すごいね、
すごいね、
あ、見てます、
お願いします、
見ます見ます
はい、それでは3曲目に行きたいと思います、こちらは私のおすすめの1曲です。私が中学生の頃にすごいよく聴いて、心が慰められた曲です。聴いてください、もとこさんでホーム、どうぞ。
どんなに
聞いていただきました、もとこさんでホームでした。はい、それではここで新コーナーをねやっていきたいと思います、うんうん、ナースのちょこっとメモということで医療ネタをね提供していきたいなって話してたので、今日から2週間に一度私たち、未来の看護師とそして現役看護師から医療の小ネタを皆さんにお届けしていきたいと思います、
うん、
はい、今日のねテーマはインフルエンザについてということなんですけど、
そう今日ねインフルエンザのワクチンについてちょっと先生にね聞いたんで、ちょっと
ありがとうございます、
面白いネタだなって言って最初にこうお家面白いとか言っちゃって
ハードル上げたね、自分でいきなりハードル上げてるね、
上げちゃったけど、すごいね勉強になった先生との話があってちょっと皆さんにシェアしたいなと思いました。
はい、お願いします。ワクチン、
そう、インフルエンザのワクチンってなんか打つじゃない、
打つ打った打った私も今年打ったよ、
打ったけどなっちゃうのインフルエンザにね。
え、あれって、うん、だってならないために打つんじゃないの。
そうなんだけど、うん、なぜインフルエンザのワクチンを打ってるのにかかってしまうかっていう理由なんだけど、うん、インフルエンザのワクチンってそもそもインフルエンザ A 型2種類の型のウイルスと B 型の ウイルス1種類とか3種類しか入ってないんで、ワクチンで。
あの毎年打ってるあの1本のワクチンには3種類しか入ってないんだ。
そう、3種類しか入ってない。
ってことは何種類もあるの、インフルエンザって。
そうね、ね、インフルエンザ A 型だけでも144種類
多い
で、厳密に言うと、ね、260種類ぐらいあってね。で B 型は2種類だけだから、あ、まあ、ワクチン打てば B 型の予防はかなり効果が出るらしいんだけど、 A 型に関してはやっぱりこう種類が多い分こう不発でね、
そうだよね、だって
かかっちゃうことがあるらしいんですね。だからインフルエンザのワクチンを打ってもどうしてもインフルエンザ A 型はかかりやすいっていうことらしいんです。
あ、なるほど。あ、そんな240種類とか200種類ある中の2種類ぐらいしか入ってないもんだから。
そうそう、
じゃあその2種類ってどうやって決められてるの？
それは、うんね、WHO がね、 WHO って世界保健機関っていう、
ほうほう、もう看護師の中ではね、もう常識だよね
でっていう、あの世界のね、
はいはい、
健康をね、うん、公衆衛生のとこを司っている機関なんですけど、そこが、まあ、来年度流行するであろうっていうインフルエンザのウイルス、ね、をこう選定していって、うん、そう A 型2種類 B 型1種類のワクチンを決めて、それでワクチンを作るんだって。
はあ、じゃあちゃんと根拠に基づいた上で作られてる。
そうそうそう。
でもなんかたまにいるじゃん、私インフルエンザのワクチン今まで打ったことありませんみたいな、どうやってしてくる人、
うん、でかかったこともないって人、ね、
そうそうそうそう、ね、じゃあ別に打たなくてもいいものなんじゃないの、そんな2種類と1種類しか入ってないんだったら。
そうだね、まあすごく健康な人だったらね、免疫力があるって人だったら、まあ、うん、ね、そんな積極的にワクチンをわざわざ打つ必要もないかもしれないんだけど、まあ、高齢者とか小さいお子さんとか、あと持病を持っているような方々はインフルエンザは、ね、重症化しやすいから、まあ、そういう方々にとっては重症化を防ぐ、まあ、一つの方法としてのこのワクチン、予防としてのワクチンがあるから、うん、まあ、そういう方々は、ね、積極的にワクチンを打てた方がいいとは思う。
あ、じゃああとあれなのかな、ちょっと今最近仕事で大きなプロジェクト任されててちょっとストレスが多くてみたいな、ちょっと精神的に参ってる人とかも
そうだね、そういう人もね、免疫力下がってるからね、まあ、でワクチン打ってから、まあ、それ抗体ができてくるまで2週間以上かかるからね、うん、まあ、流行シーズン前に、まあ、11月とか12月ぐらいにね接種されてるのが一番いいかなって思う。まあ、ちょっとね自費になるからね、お金も、
うん、
かかるけど、うん、私たちとかはね、医療者も打ってないと、打ってないでインフルになったらね、もう自己管理何もやってないのって言ってもう叩かれちゃいますから、
はい、
もうね、病院ね、雇用されてたら病院でもう必ず職員は必ずね受けなきゃいけないことになってるので、
うん、私も受けました、
うん
じゃあ皆さん、ちゃんと根拠に基づいた、今日のまとめとしては根拠に基づいた、インフルエンザのワクチンなので、ぜひ、健康な方もね受けていただきたいかなって特に、お子さんと、
そうだね、小さいお子さんがいる家庭とかね、
あ、そうですね、うん、
あとはね、高齢の方がいたり持病を持っている方、うん、ね、一緒に住んでる方はね、うん、一緒に打った方がいいかなって。
はい、ということで今日は、このインフルエンザのワクチンについて、ナースのちょこっとメモをお届けしました。ぜひね、リスナーさんからも、健康相談とかお待ちしているので、これを聞いている方で、あ、俺最近こんなことちょっと気になるとかあったら、ぜひ、メールでもね、何でも送っていただければなと思います。私の、ブログなんかにもコメントしていただけたら、ぜひね、そちらブログで使わせていただき、ブログじゃないや、ラジオでね、使わせていただきたいと思いますので、ぜひお願いします。協会員の方とかでも話しかけてくだされば、ラジオのネタに使いたいと思うので。
ね、私たちも勉強になるしね、質問してもらえると、結構意外と分かんないことってね、あるからね。
初めて知った、そんなこと学校で習わなかった。
まあ、現場に行くとね、いろいろ先生の話とかが聞けるからいいね、楽しいよね。
はい、それでは最後の曲をお届けしたいと思います。聴いてください。 これまた、私が作詞作曲した曲です。ダビデ前田さんと共作しました。聴いてください。 I will follow you。 どうぞ。ここまで、ルークサウンド聞いていただきました。いかがだったでしょうか。今日は、新コーナーも交えての、初ラジオということでした。
明日はトゥルースのゴスペルでブレイクタイムです。
はい、お聞きください。
お聞きください。それではまた。